時刻は午後11時を回りました。飛びな晴れ、ご案内は中井大輔です。2017年2月22日の放送になりますけれども、今回久々にですね、小倉のスタジオまでやってきて収録させていただいてるんです。で、まあ、小倉の街結構ね、夜ふらつくとやっぱ街で、まあ一応打ち合わせと称して、まあ、前日入りして小倉の街をね一日ちょっと徘徊してたんですけれども、まあそんなちょっとね小倉ネタも織り交ぜながら今日はお話できたらななんて思ってます。ということで今日の1曲目、井上陽水さんで少年時代。今日の1曲目は、井上陽水さんで少年時代でした。飛びなはれ、今週もちょっとねゲストをお招きして、まあいろんな話をちょっと掘り下げていこうかななんて思ってるんですけれども、今日のゲストはですね、九州医療スポーツ専門学校理事長の水島明彦さんです。水島さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この九州医療スポーツ専門学校、まあ、今日ちょっとね、街フラフラしてる時にあっと思って、見かけたもんですから、前までちょっとうろうろして、ちょっとアポイント取らずに怪しげに徘徊してたんですけどもたまたまその近くにお蕎麦屋さんで美味しいところがあるって、まあ、友人に聞いてたんで、ただたまたまひょっと覗いたら大きい看板が川越しに見えたんですね。これ絶対見とかなと思ってですね、まあそのお蕎麦を食べつつ、飛びなはれ基本的にちょっとお酒飲みながらの番組なんで、実はこっそりなんか お酒をいっぱいもう僕出身、大阪の岸和田なんですけど、岸和田の友人が中井さん行くんやったら、ちょっとそこの蕎麦屋行ってきた方がいいよって、LINE でついたでっていう写真を送ったらですね、とある日本酒がおすすめやから、それも絶対蕎麦には日本酒飲んだらいいこと、割と素直なもんですからですね放送まで収録までまだだいぶあるな、行けるかなと思って、でもな今日初対面やからどうしようかなって、あれでも今思ったらですね、さっき九州医療スポーツ専門学校を訪れた時に、回しでもパタッとおったら僕さくん酒臭かったんで、これ昼間から酒臭いんでこいつは何やと思われるどないしようかなとか思いながら、一応コンビニでなんかこうブレスケアって口の匂い酒臭かったらあかんなとか、ね、いろんな対策をしながら一応言って
た
りした。
ありがとうございます、気を使っていただいて。
またちょっとゆっくり伺いたいなとは思ってるんですけども、九州医療スポーツ専門学校、前にも行きましたし、いろいろなんかその看板等々もお見かけして、ホームページも軽くですけど、見させていただいたんですけど、なんとか守備範囲が広いというか
そうですね、もともと私柔道整骨師で、整骨院を
そうなんですね、
岩でしてました。
先ほど伺ってたら、もともとなんか大阪で、勉強されたって。
そうです、そうです、大阪の枚方、舞方って書いて枚方ってところですね、もうね、公園のあるとこです。
平パーのあるとこで、
平パーのあるとこで、あそこで研修をしてまして、そして学校は育教科っていう、育教科保健衛生学園っていう柔道整骨学科に通ってました。
それが枚方にあったそれはね、学校自体もしないですよね。
天禄商店街です。
天禄ですよね。フラノミアルクルには
場所に
場所にありますけど、
とっても楽しい街でした。
お寿司屋さんとか コスパが高くてですね、
そうですか。
安くてうまい店の、多いエリアかなとは思うんですけども、
そうですね、
で枚方から通われてたんです。
枚方はですね、整骨院があって、そこの整骨院に
勤務しながら
、そして学校に通わせてもらって、やってました。
じゃあもうあれですね、もう全部自力で。
そうです、そうです、ね、もう全部自力です。
稼いで学費も出して、
そうです。
すごいですよね。で、もう26歳で独立して、最初は整骨院を湯川に。
26年の、昭和62年の4月2日に、小倉南区の湯川で開業しました。
昭和なんですね。
昭和です。
昭和の一番最後の方で。
最後の方です。
まだバブル全盛期ぐらいですね。昭和62年やったら、
そうですね、
まだバブル期、そうですね、ただ中ですよね。
僕はバブルは全然経験してないんですけど、ね、
僕今45歳で、今年46なんですけど、バブル期にはまだ高校生の割か、それぐらいだったの で、
ね、
そんな派手に遊んだとか、そういう、肌でそれいうのを、体感したことはないです。
僕なんかも5年間ですね、大阪枚方で働いてたんですけど、初めの2年間給料2万円、3年目が7万、4年目が10万、5年目15万で帰ってきましたので、
当時それは OK なんですかね、やっぱりまだ主義
で、OK なんです。
OK なんですよね。実はですね、僕今一応歯医者さんなので、一番最初は僕2万円でした。
やっぱ一緒ですね。
研修医の給料って、2万とか4万とかっていう時代が
同じです。
ずっとありましたよ。はい、はい、で、まあ、はい、僕はその足で全部情報稼いで自分で見学行って行きたい歯医者さんにマンパワー足りてるのに無理やり入れてもらってねじ込んでもらったんで、まあしゃあなしの2万やったんですけど、まあではもうでも2万ではさすが食っていけませんから、だから休みの日もその歯医者の訪問診療のアルバイトしたりとか、そんなことをしてましたね。で僕30超えてから歯医者さんになってるので、あのもともと僕もともとあれなんですよ、あの高校卒業して最初に就いた仕事ってスポーツインストラクターやったんです、
はい、あそうなんですか。
はい、僕水泳の先生を、
あそうなんですね、
東京と大阪でやってました。へー、はい、
びっくりしました、
はい、今ちょっと体型に面影がないのがちょっと問題なんですけど実は水泳の先生でした。
うん、あそうなんですね。
でそこからマーケティングリサーチの会社勤務を経て、で、あの岐阜県にある朝日大学って大学で僕歯学部に、まあ、拾ってもらったんで、そこだけ、まあ、入れたんで行ったんですけど、
ね、すごいですね、よくチャレンジされましたね。
そのチャレンジ感っていうのは自分の中には全然なかったですけど、
あそうなんですね、
はい、マーケティングリサーチの会社っていうのがあの面白かったんですけど、面白かったんですけどなかなか当時割と忙しい会社でして、あのほぼ休みがなかったので、
はいはいはい、
ほら続かんなと思うね、はいはい
はい、あその前は学校は行かれなかったんですか。
行ってないです。
あ、はい、そうなんですね、
はい、だからもう大学って自分の歯学部の出身校しか僕行ってないんですけど、はい、そうなんですよ。
あ面白い経歴ですね。
ありがとうございますで、まあ、なんとなくなんか、はい、ちょこちょこ打ち合わせの時からお話ししてると、はいはいはい、なこう生意気ながらなんとなく水島さんなんかそのいろいろなんかチャレンジされる、うん、なんかそういう、うんうん、同じような匂いがするなこの方って思いながらちょっと
僕も感じてました
ありがとうございますそうなんですね、うん、思ってたんですけど、はいはい、まあいろいろお話伺っていこうかとは思うんですけども、はい、すごくまあ最初、はい、ご挨拶して名刺交換した瞬間からすごいバイタリティ感じるよって感じたんですけども、
はい、
なんでまあこの番組をやってるんかってお話ご質問を受けたんですけど、はい、まあ、一つはまあ歯医者さんになりたがる人があんまり、うん、なかなか今いない時代になってきましてですね、
はい
はい、まあ、定員割れの大学があったりするような、うん、なんでこれはちょっと有識事態やなって、まあ、まあ中井がラジオをやってた、あ、なんや歯医者さんでこんな楽しそうにやってるやつおんねんな、うん、歯医者さん楽しいかもって、うんうんうん、これ平日の夜11時の番組ですので、まあ、若い子がちょっとラジオ聞いて、はいはい、ちょっと興味持ってくれて、なんか一人でも、まあ、業界に興味持ってくれたらええなと思いながら、まあ、大きい目標としてはやってるんですけどもね。
あ、素晴らしいですね。はいはい。
で、かつ基本はそのいろんなその社会でそのいろんな経験をされた、もう業種問わずですね、
はいはい、
いろんな方に来ていただいてこう、はい、お話を伺ってて、はい、まあその歯医者っていう選択肢だけではもちろんなくて、うん、あこういう人いるんや、この人あめっちゃ失敗してんのにようやっとんのみたいな人がですねいっぱいそういう話をしていただいて、
はいはい、
まあなんかちょっと装飾な社会とかなんかちょっとこう覇気がないみたいなことを、はい、なんかまあまあマスコミのちょっと罪かなとは思うんですけど、で言われる世の中でまあそういういろんな方に出ていただいて、なんかちょっときっかけになったらそれはちょっと社会貢献かなとかっこよく言うと思っててやさせていただいてはするんですよ。ありがとうございます。
いやなんか先ほどもねそういう話を聞いて、本当そういうねなんかこの考え方というかですね、はい、あり方というかですね、はい、素晴らしいなと思ってですね、
ありがとうございます、うん、
感動しました。
ありがとうございます。で、まあご出演いただくにあたって、まあ、簡単にプロフィールもいただいてて、はい、まあ、でも今日もお話を少し話をさせていただいてて、
はい、
まあ、ちょっと聞きたいとこいっぱいあるんですけども、はい、まあ、ちょっとこう水島さんのこう、うん、反省をちょっと振り返ってもらいつつ、
はい、
今までの今のこうご活動についても伺いたいなとは思ってるんですけども、もともと水島さんは どんな子供時代だったんですか。
僕ですね、もう本当よく従業員から言われるのが、はいはい、今55になるんですけど、今年、
はい、
2月25日に56歳になるんですけど、本当子供らしい子供でした。
子供らしい
もう勉強スポーツね、うんうんうん、そういうに打ち込むんじゃなくて、うんうんうん、もう本当自分のしたいことばっかりするような子供でした。
うーん、ご兄弟とか。
弟が一人。
弟さんが、
はい、もともと父親が寿司屋をしてましたので、
あ、お寿司屋さんなんですね、
はい、全然違う業種からですね、
はいはいはい、
寿司屋の息子でですね、弟はもう本当真面目に福岡の方で小学校の教員やってます、
はい、あ、今小学校の先生されてるんですね、
はい、もう名前言ったら水島拓也って言いますけど、
はいはい
はい、怒られるかもしれない
いや、そうなんですね、
はいはい、
お寿司屋さん、
はい、そうです、そうです。
お寿司屋さん継ごうとは思わんかったんですね。
親父から言われたんですけどですね、は
い
は
い、
だけど
継げって言われたんですね。
言われた、継がないかって言われたんですけど、うんうんうん、継ぐつもりあるかと聞かれても、うんうん、いや全然継ぐつもりないと、うんうんうん、はっきり答えました、
なんかこう何をやりたいとかって結構もうちっちゃい時からあったんですか、うん、なんか
いや全然なかったですね。
将来的にはこれなりたいとか
全然なかったです。だからある意味あのスポーツ選手とかがですね、子供の時から野球してなりたいとかですね、
うん、
そういう思いっていうのはなかったんですね。ただですね、もう僕学生時代から自分の性格上ですね、
はい、
サラリーマンにはなれないという、逆にねネガティブ路線から入ってるんですよ。
その時点でもそういう意識はあったんですね。サラリーマンにはなれない、
なれないと、うんうん、なれないから僕は自営業するしかないと、
うんうんうん、
そしたら自営業するとしたら何がいいかなと思ったら、動物が好きなので獣、
はいはい、
獣医さんになろうと思ったんですよ。
獣医さんになろうと思ったはずなんですね、
はいはいはい
はい、
それからまあ本当にあの高校時代は映画ばっかりが好きですね。もう本当勉強しなくて、そしてまた浪人したんですけど、うんうん、まあ、浪人生活もほとんど朝から晩夜10時まで、
はい、
まあ、小倉駅前でパチンコ生活してましたのでどこも入れなくなってたんですね、
はいはいはいはい、
その時にちょうど僕は2年目の夏に自分の地元の曽根ってとこで整骨院がですね、
はい、
初めてできたんです、
うんうんうんうん、
整骨院って知らなかったんですよね。
整骨院っていう、まあ、言葉のイメージって今でこそあれですけど、うん、もうそれ30何年前って今とはちょっと認知度が違うでしょう ね、 多分ね。
全然違うんですよね、うんうん、そして整骨院のその1号の患者で父親がいただいたんですね、
うん、
もう患者さん1号やったんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、もう全然腰も肩も、ね、はい、痛くないよね、
うんうん、
でも何だろうかって言ってくれたんですよ。
何だろうかと。
もう秋彦はね全然勉強せんでね、はい、うん、まあ、勉強してると思ってるんですよ親父は、
はいはいはい、
まさかパチンコ行ってると
思ってない。パチンコ毎日してるとは
思ってない、ね、思ってない思ってない、うん、そしてもう本当はね、成績がどんどん下がってるからですね、うん、そしたら秋彦と整骨院でいいみたいぞと、
うんうんうん、
なんかこうねお医者さんみたいにね、うん、自分で独立できて、
うん、
そしてまあ保険も使えて、まあ、いいぞって言って僕はピピッと来てですね、はいはい、整骨院になろうと思ったんです。
保険も使えてって、
そうそうそう、そこそこだから意外とそこを計算入ってましたけどね、
はいはいはい。ご自身もこう施術受けに行かれたりしたんですか。
いや僕一回
も行かずで、
行かずです。
まあ、お父さんのその一言で、
一言で、
まあ、あ、それいいなと。
そうですね、親父とはよく反抗していってですね、
うん、
あ、まあ、獣医にならないかってね言って獣医入ろうとした時もですね、
はい、
まあ、いろいろ親父は反抗してですね、
はい、
なんか親父の言ったことは言うこと聞かなかったんですけど、
うんうんうん、
その時だけはもうパッと素直に、
あ、なんか直感やったんですね、
はい、直感です、もう直感できてますね。
じゃあでも整骨院整、ね、開業しようと思ったら、はい、じゃあ、うん、どうしたらいいんやって思いますよね。まず調べたんですかね。でも
いやいや、もう僕ね、うん、本当その当時から直感できてますので、
うんうんうん、
あんまり調べなくてですね、うん、ただ一つだけ学校調べたら、
はい、
もう大阪から東しか学校なかったんですね。
あ、当時九州にはなかったんです。
なかったんです。
あ、じゃあ広島とかにもないんですね。
ないんです。
あ、まだそんだけまだなる方少ない時代やったんですね。
そうです。で大阪のたまたま雪岡保健衛生学院を調べて受けて入ったのがきっかけなんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ、まあ、35年ぐらい前ですか。
35年前ぐらい前。ちょうど35年前。
今はねもう全国にいろんなとこに学校あるかと思うんですけど、
はいはい、
なかったんですね。
なかったんです。なかったんです。もうそして本当整骨だから、整骨って看板やなかったんですね、うんうんうん、平方の看板は、
はい、
骨継ぎでした、
ね、あ、そうでした。昔は 骨継ぎ屋さんでしたね。
はいはい、まあ本当骨継ぎは正式なんですけどですね、
もうひらがなで骨継ぎって看板いっぱい上がってましたよね昔はね、
はいはいはい、で骨折だけがたくさん来てたしですね、
うんうんうん、
平方もあのね、まあ、吉和田と同じようにお祭りがあって、
はい、
よくお祭りで鎖骨骨折したりですね、
はいはいはいはい、
それとか、スクールウォーズって昔、
はい、
テレビ番組があった、はい、学校が近かったので、
はい、伏見工業ですね、
はいはい、はい、それで平方高校とかね、はい、ラグビー部が骨折ってよく来てました、はい、
まあ35年前の伏見工業ですから
ね。すごかったですよ。
すごいですよ。なかなかの皆さん個性的な方がいる。
すごくね、もう本当学生が、でも学生がですね、もう痛いわけですよ、はい、
うんうんうん、
でやっぱ僕らが調整してたら泣くんですよね、
はいはいはいはい、
骨折のねあれしてたらですね、うんうん、だからそういうことをいっぱい踏まえてきました。はい、
うーん、であれですね、もうその働きながらそのこう自活しながら学んでらっしゃって、
そうです、
もうだからもう日々、あ、でもあれですよね、なんかもうお給料をもらえて勉強もできてて、はい、最高の環境、
そうです、
ね、ですよね。
で食事も出てましたので、
うん、あ、もうじゃあ、 衣食住完備。
そうです、あの院長の家に行ってご飯を食べさせてもらって、うん、はいはいはい、朝はパンがあって、はい、昼は弁当を頼んでくれて、
はい、
だからまあ2万円って言っても生活はできたんですね。ただ一部屋で8人寝泊まりしてましたけど。
もうあれですね、もう相撲部屋のなんか大部屋みたいな感じ。
もう朝起きたらね、男同士が抱き合っとったりしてましたね。
なかなかこう汗臭いというか泥臭いというか。
まあ楽しかったですね、はいはいはいはい、僕はですね。
今でも大阪ではちょいちょい行かれるんですね。
大阪は僕今頃あんまり行かないんですけど、本当まだ院長はご健在で息子さんが今開業してます、はい、小田原整骨院って言いますけど、
小田原整骨院、はい、平方にある
んです。平方にある、行ってください。
これね、一応あの、はい、こうラジコってこう、ね、アプリ使えばもう日本全国ね、あの聞いていただけるもんですから。
あ、そうなんですか、
はい、意外とね全国でも聞いてる方がいらっしゃるみたいで、
びっくりです、
はい、
あ、そうなんですね。
まあ、さておきですね、はい、で、まあ1987年に、
はい、
こう湯川整骨院を、はいはい、開業されまして、
はいはい、
87年、だいぶ昔ですよね、はい、僕これあのオリンピックで基準で考えちゃうんで、はい、ソウルオリンピックよりまだ1年前ですもんね。なんかね、
あ、そうですね、はい、僕は3歳の時に東京オリンピックですからですね、うん、僕は1961年生まれですので。
あ、そうなんですね、
はいはい
はい、1971年ですからね、
はいはいはい、
僕はあれですね、ミュンヘンの前ぐらい。
あ、ミュンヘンの前ですね、はいはい、だんだん前ですね、
はい、一応僕はあの万博の後の世代。
あ、そうなんですか、
はいはいはい、
僕も万博は行ってないんですけど、僕、はい、東京オリンピックは行ったみたいなんですね。
あ、そうなんですね。
覚えてないんですけどですね、うんうんうん、親父がなんかお袋置いて僕だけ連れて、
は
い、ポッと東京にいたみたいですね。
電車乗り継いで行かれたんですかね。
電車乗り継いでいたみたいですね。
まだ新幹線取ってませんしね。
そうですね、はいはい、もう本当勝手な親父でした。
あの多分新幹線通る前と通る後では、
はい、
その九州のなんかその、うん、ね、なんかその街の発展度って全然違うんでしょうね、はい、多分ね、
全然違うかったみたいですね、
うん、
はいはい、
今でこそそんなに、ね、東京行こうが、はい、大阪行こうが福岡行ってもそんなに街のイメージって変わんないですけど、
はいはい、
きっとだいぶ違ったんでしょうね、
はいはい、
うん、それかあの中世の学校がなかったっていうのも、まあ、時代的な背景なんかなとは思いますけどね、
う
ん、
そうですね。これも本当、まあ、これラジオで言っていいのかわからないんですけど、もともとはですね、うん、やっぱりあの国自体が、厚労省自体がですね、
はいはいはいはい、
まあ、やっぱ規制緩和があったみたいですね。
あ、そうなんですね、
はいはいはい、うん、その規制緩和があった時代に、はい、まあ、あの福岡にある学校なんですけどね、はい、まあ、僕尊敬してる理事長がいるんですけど、うんうん、福岡重生専門学校、今は福岡医療専門学校かな、はい、名前が変わって、はい、この理事長がいろいろとあの運動してそしてあの規制をやっぱり緩めて、
はいはいはい、
でそういう歴史があるんですよ。
やっぱその国のそういう方向性が
、はい、
当時で判断があるんですね。
判断があるみたいですね、
それでですよ、はい、あの整骨院開業されててね、はい、あのでも今その医療スポーツ専門学校の理事長をされてるっていうことなんで、
はい、
ちょっとここに行くにはなんかいろんな紆余曲折があるんやないかなと思ってましてですね、
はいはいはい、
ちょっとそのあたりのちょっと、うん、まあ、ちょっと導入の話だけしましたけれども、
はいはい、
お話をちょっと伺いつつちょっと今日の後半に行こうかなと思ってます。ということで今日の2曲目いきます、
はい、
久保田咲さんで異邦人。今日の2曲目は久保田咲さんで異邦人でした。飛びなはれ、今週のゲストはですね、九州医療スポーツ専門学校の理事長の、水島昭彦さんです。後半もよろしくお願いします。でもなんでこの久保田咲さんの異邦人を流したかというと、お話伺ってると、まあ、パチンコをしてた時に、はい、いつも流れてたんが、
はい、異邦人です。
それは
もう寂しかったですね。
ちょっと青春の思い出なんですね。
はい、そうです。
そういうことでですね、まあ、久保田咲さんの異邦人のお話をさせていただいてですね、まあ、当時パチンコばっかりやってた思い出の曲ということなんですが、はい、投稿してる間にですね、お酒が運ばれてきまして、はい、水島さんが今日は日本酒でというリクエストいただいて、はい、ちょっと、はい、じゃあいただきます。
いや、いただきます。よろしくお願いします。
今日はあの熊本のお酒をご用意していただいて、で純米酒熊本城って書いてますんで、こう、ね、飲んでちょっといろいろこう社会貢献できてるなと、はい、思ったりは。
美味しい、甘口ですね。
あ、ほんまですね、スイスイ飲んじゃいますか、はい、あ、でも日本酒ですね、
はい、美味しい美味しい。
で、まあ、その異邦人を聞きながら、はい、まあ、パチンコされてたんですけども、うん、まあ、そのさっきお話伺ってたらその、はい、入試に行った時も直前までパチンコされてたってこと。
はいはいはい、本当はできの悪い 少年でした。
で30分遅刻までは許してもらえるんですね、受験。
本当はですね。
本当は。
で40分遅刻してしまったんです。
で、あのフィーバーしてしまったんです、
ね。フィーバー2回してしまったんです。
ただですね、なかなか。
ただですね。はい。3科目がいっぺんに3時間の試験あったんです。
あ、一度に3時間で、はい、全部やっちゃえばいいんですね。はい、はい、はいはいはい。
で40分試験が終わっても、うん、生徒が一人も出てなかったんです。
はいはいはいはいはい、はい、
で実はもう出てなかったので、うんうん、まあその時もう本当ね、新幹線が遅れたとか何でも言ってね、う
ん、なんやかんや言
う
て
る、なんやかんやしたら入れてくれたんです。
う
ん、
いい時代ですね。
はい。もう一つ面白いのがですね、うん、入れてくれた先生が、はい、今の九州医療スポーツ専門学校の学園長です。
おお。ご縁ですね。
はい、ご縁です。
もうそれ覚えてらっしゃったんですかね、やっぱりなんか遅れてきたやつがいたぞって言ったら。
いや、まあまあ、かすかに覚えてたみたいですね。悪いイメージは覚えてるみたいですね、うん、はい、
当時中世は、2年ですか
ね。2年です。
2年、
2年です、うんうん、はい、
勉強しもって、じゃあもう、夜間に学校、専門学校行って
勉強するんですか。
いや、昼なんですよ。あ、
昼なんですね。午前中朝7時から働いて、
はいはいはい、
お昼にあの学校行って、はい、帰ってきて整骨に入って、はい、で夜9時ぐらいまで仕事して、
うんうんうん、ああそうなんですね。で
院長のところにご飯食べ行って、うん、そして帰ってきてお風呂に入って、はい、銭湯ですけどですね、
はいはいはい、
それで帰って包帯巻きってあるんですよ、下っ端は。
昔はもうい
っぱい個性とかだけ、うんうん、外傷ばっかりですから包帯がいっぱいあるので、はいはい、昼に干してるんですね、僕らが。
ああ、そうなんですね。
それを
そのもう使い捨てじゃないんですね。
使い捨てないです、持たないからですね、うんうん、そういう時代です。
へえ、下っ端は包帯巻きから。
そうです。そして10時11時ぐらいに大体、うん、仕事が終わって、うんうんうん、そこから自由時間なんですよ。
お住まいが枚方ですからね、そんな遊びに行くとかあんまないですもんね。
あ、もう遊びってそういうなんか遊びはなくてですね、うんうんうん、まあどっちかって言ったら麻雀とかですね。
あ、まあね、若いのが8人同じ部屋にいるわけですから。
そうそうそう、先輩がね、いっぱいいますから、
はい、いろいろ教えてもらいますよね。
そうそうそう、いろいろありました、うん、布団を引いて柔道大会とかね。
はいはいはいはい。水沢さん自体がこうなんかスポーツとかはやってはいんかったんですか。
あ、僕もね、一応剣道柔道はやってた。
あ、まあまあ、ね、
剣道が一番長いんですけどですね、はいはいはい、ただ全てもう真剣やなかったですね。
うーん、いろいろされたんですね。
まあまあ、もうするだけはしてますけど、まあ、してるかどうかはちょっとわからないような仕方
もうね、柔道とか空手とか、うん、ちょこっとかじってるんですけど、はい、あんま物にならんかったですね、はい、まあ、続いたのは水泳だけでした。
あ、でもいいじゃないですか、はい、続いただけ。
なんでまあそれがきっかけで、まあ水泳の先生やってみたいな感じやったんですよ。
そうなんですね、うん、はで、それから歯医者
で、マーケティングリサーチの会社員をやってから歯学部ですね、
はい、すごい経歴ですよね、
はい、そうですね。そしてラジオさせてもらってるんで、うん、同じタイプ の、うん、司会はあんまりいないかもしれませんけども。まあでも何でもやったもん勝ちやなと思ってですね、
本当そう思います。
良くも悪くも、まあ、とりあえずやってみて、失敗でも成功でもええから結果出しといた方がいいかなとは思ってたりします、まあ、
知るときね、うん、後悔したくないからですね、
はいはい、でやるのは簡単で、でもやっぱりやめるのが難しいなっていうのが、
あ、
もう現状の僕の中の。
なるほどですね、
はい、なるべく、まあ、勇気を持って、うん、もうやめるときは勇気を持って、はい、やめようって思ってはいるんですけど。
なるほどですね、やめる勇気、
ついついなんかもうちょいもうちょいもうちょいって、ね、粘っちゃうじゃないですか。
わかります、わかります、
はい、粘っちゃうじゃないですか。で、まあ、整骨院開業されたわけですけども、はい、整骨院実際開業してみてどうでした？大変だったんですか？
あのですね、まあ、本当時代背景で今さっきバブルの時代って言われてたんですけど、はいはい、昭和62年63年っていうんですね、はい、まあ、平成が64年なんですけどですね、うんうん、すごくいい時代で、
いい時代で、
うんうんうん、これまあまあもう、まあ、整骨院というかもう同じようにですね、うん、まあ、ある意味税金控除というかですね、
はいはいはいはい、
なんか控除じゃないんですけど白色申告で許された時代なんですね。
深い話になってきましたね。
だからちょっとこれラジオで話す話し方がわからないんですけど、はいはいはい、深い、ある意味経営がしやすい時代だったんですね。ただ僕の場合はですね、
はい、
僕は専門学校行ってる間に、うん、親父が商売失敗しててですね。
ああ、そうですか、うん、はいはい、
で僕その時親父の借金を引き継いで6000万ぐらいの借金引き継いでたんですよ。
おえ、お寿司屋さんなんで6000万も借金する
そうでしょ、はい、もう本当ふざけとでしょ。
、まあ、6000大きいですよ。
大きい大きい、
まあ、で今と違ってだって銀行のあれも高い時期ですからね、多分 9%10% の時代やと思うんですよ。
一番高い時期です、はいはい、もう本当、まあ、この話したらね5時間ぐらいなるんですけど、ね、まあそういうのもあって親父とはね、
はい、
いろいろと、まあまあ、よう喧嘩もしてました。
まあ、でもね、 整骨院へでって言ってくれたお父さんですから
ね、はい、そうなんですよ、うんうん、そうなんですよ、その通りで、うん、もう本当親父がですね、僕ある意味親父が寿司屋しとって、はい、やっぱり僕は尊敬してたと思うんですよね、はい、やっぱり、はい、はい、その背景があります。
6000万これ、まあ僕も借金結構してるんであれですけど、6000万返すんってなかなか、まあ、何年で返すんかにもよりますけど、
うん、全然でも怖くなかったんですよ。
はあ、そうなんですね。
なんかバカやったんですね。
まあ僕も大きい借金した時、その価値を分かってなかったから借金できたっていうのもありました。ありました
かもしれないですね。
は
い、
僕歯医者さん開業するのに7300借りまして、でまあでも今はね金利があれですから、
はいはい、
でプラス家建てるのに5600借りたんで、一番多い時で1億2900あったんですけど。はい、まあまあまあまあまあまあ、まあ、なんとかなるもんですね。
そうですね、はいはいはい、まあ本当はそういう流れでずっとですね、まあ、10年ぐらいは僕1店舗その湯川総務でしてたんですけどですね、はいはい、まあ、次に本当にきっかけとしてはですね、父親がですね、
はい、
病気になってしまったんですよ、
はいはいはい、
僕は結婚して双子が生まれた後に、
結婚して双子の奥さん生まれた後に、
うん、はい、そうなんです、双子なんですよ、うちの息子は。
二男一女ってプロフィール言って
た、はい、
双子の息子さんがいらっしゃるんですね。
双子なんです。今19歳です、
はいはいはい、
今年成人式でした、
はい、そうなんですね、はい、全国でも有名な北九州の成人式に出られて、
あ、もうなんかもう楽しみにわざわざ京都滋賀とですね、はい、宮崎なんですけども、はい、楽しみに帰ってきました。
でも10年間整骨院、はい、まあ、それはそれで楽しかったんですね、
う
ん、
あ、全然楽しかったですね、
うんうんうんうん、
もうそれだけで僕はもう満足してました。全然もうそういうなんていうかな、そういうなんか事業欲っていうのはなかったんですよ。
そうなんだ。でもお金がってて、うん、今のお立場を考えると、うん、はい、そういうのがあったんだろうなと思ってて、うん、10年間全くずっと整骨院だけやったっていうのが意外ですね、
はい、
なんか、
はい、よく言われるんですけど、はい、もう本当はなんていうかな、僕は二十歳の時にそれまでずっと、ね、パチンコばっかりして、
はいはい、
特にスポーツも、
はい、
特に勉強も、うん、何もかも中途半端やったと、
うんうんうん、
自分のしたいことばかりしてた子供と一緒やった、はいはい、吐く息を取ったんですね、
うん、
やっぱ患者さんとかいろんな人が、はい、なんか自分を認めてくれるってことが嬉しくて。
なるほどですね。
僕はもう一生この仕事に生きようと、
うんうんうんうん、
この柔道整復師っていうのを本当僕大好きになったんですよ。
いやでもすごいいい仕事だと思いますし、はい、柔道整復師さんもそうですし、まあ、歯科医もそうなんですけど、はい、まあ、なってみたらそうでないところもたまにはありますけど、はい、僕やっぱりなろうと思ったきっかけの一つは、そのサービス提供して、うん、お金をいただいて、なおかつありがとうございましたって、うん、そのお金を払った人から言ってもらえる仕事っていうのはすごいやっぱり魅力があるなって思ったんで歯学部受けたんですよ ね、 その時
すごいことですね。これ
また医学部でも行きたかったんですけど、まあ、そこまで の仕事しながらやったんで、
はいはいはい、
勉強要せんへんかったんで、
はいはい、
まあ、なんとかね1個だけ受けて拾ってもらったんですけど
はい、はい、
でもそのやっぱり医療系の仕事の魅力って言ったらあれですけど、すごいところの一つだと思いますね。
すごいと思います、うんうんうんうん、はい、本当にお金をもらって感謝される、はい、ありがとうございましたって言われる仕事ってないですよね、うん、簡単には
なかなかないと思いますね、
はいはいはい、
も多分今の時代生意気ですけど、なんか本当はそういうところに、うん、もう世の中が全部向かおうとしてるような気がして、
そ う、 です、ね、
そういった意味ではすごくいいお仕事をさせていただいてるなと思うんですけども、はいはい、
本当そう思います。
でも事業欲はなかったんですね。
何かいろんなことすることは好きだったんですよね、うんうんうんうん、だからもう本当勉強は骨つきしか勉強してなかったので、
はい、
まあ骨盤調整とかですね、
はい、
いろんなことも勉強しようと思って、僕大阪、うん、東京とかに、うんうん、まあ、休みはもう本当月曜から土曜まで夜9時まで働いてましたので、
はいはい、
まあ、日曜日の休みで東京行ったり大阪行ったりしてたんです。その当時ですね、東京大阪行くってもう時間が全部なくなるわけなんですか、
うん、そうですよね。
だから逆にね、東京大阪のなんか先生をね、
うん、
有名な先生をこの北九州とか福岡に呼びたいなと思って、
うんうんうんうん、
それ僕は整骨院のまあ開業してる先生集めてね、
はい、
100人ぐらい集めたんですけどね、
はいはいはいはい、
それで1人1万ずつ出し合って、
うん、
逆にその先生を呼ぶっていう会を作ったことあるんですよ、
あ、
はい、
なるほど。
そういうことは好きなんですよ。
効率的ですもんね、その方ができるし、やっぱり皆さんに貢献できるし
効果的なんですよ。
効果的ですよね、
はい、うんうん、もういろんな意味で自分の時間もね、うん、短縮できるしですね、うんうん、お金もね短縮できるし、
あ、そうなんですね。それで、うんうん、このメディカルネットサービスっていうのを お作りになったんですか。
いや、それは、ね、
まあ、そこに至るにはまだ
まだまだいろいろあるんですけど、はいはい、親父がたまたまですね、本当白血病になってしまったんですよ、うん、
亡くなられたと、
はいはい、で白血病になったからちょうど開業して あの僕はね10年経って親父が白血病になって、親父はもう一生懸命、まあ、同時にね働いて生活してたんですけど、はい、おふくろも親父もですねやっぱ面倒見ないといけなくなったんですよ、うんうんうん、それで子供ができて双子生まれとったわけでしょ、
はい、もうえらいこっちゃですよね、うん、もう
だから逆に言ったらこう事業をね、はい、やっぱお金をもうちょっと儲けないといけないということが来たんですね、うんうん、
ああなるほどですね、
はい、
必要に迫られたんですね、
そうですそうです、うんうん、だけどね本当は違うんですよ僕いつもね、うん、みんなに話すときは、はい、そういう親父の白血病をね、うん、美談で話すんですけど、うん、本当は僕の中に事業欲あったと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれをね
気づいてなかったんですかねご自身の中に
ある親父が多分ね親父は恐れがあったんですよ事業で失敗してるから、
はいはいはいはい、
だからその恐れの親父をこう乗り越えるっていう僕のね、
うん、
そのやっぱりは、ね、そこまで親父のことを、ね、乗り越えるっていうねやっぱりパワーがなかったと思うんですよ、親父もパワーある人やったからですね、
うんうんうんうん、
いろんなことした人やったからですね、
ああそうなんですね、
もう本当器用な人やったんですよ、
へ
僕と真逆でですね、
まあ、でもなんとなく性質的にはなんか、
うん、似てるかもしれない、
似てるんですね、うん、
寿司屋って言っても修行してないんですよ、
お
修行船で寿司屋しだしたんですよ、
今ねそういうなんかそんな時代になってきて修行しないで、
はい、
その専門学校みたいな感じでお寿司屋さん
そうですそうです、は
い、そこ出てなんか一つ星取ったりとか、うん、なんかそんな方いらっしゃいますけど、
そうなんですよ、
修行してないのにお寿司屋さんされたんですか、
変わってるんですよ、だから初め自衛隊なんですよ、第一期の自衛隊やったんですよ、
お
そして辞めて商売するって
突然ガチガチの太鼓会ですね
もうかなりねやっぱり喧嘩もしてたみたいですけどね
腕っぽし強い方だったんですね、
まあ、結構ねもう、はい、気が短い人やったからですね、
うんうんうん、
でも優しかったんですけどですね、
でも逆らい続けて、でもそのポイントポイントで、はい、お父さんの言葉っていうのが入ってきたんですね、なんか、
あだからそうだからそれが親父が弱ったことによって、うん、僕は新しいことをですねチャレンジするですね、
うんうんうんうん、
なんかきっかけ作りしたみたいですね、
うん、
まあ、僕は今自分で分析したらそういう気がするんですよね、
うんうんうんうん、
でも美談ではいいじゃないですか、親父が白血病になったから、
う
ん、
そうです
ねやっぱ儲けないといけないっていう、
まあでもね何かと入りようですからね、はい、やっぱそうなってくると、そう
です
、
ただ整骨院しか僕はできないので、うん、整骨院を増やすしかできないと、
はいはいはいは
い、そういうことから始まったんですよね、
整骨院を増やすようにされたんですね、
そうです、そしてあとその10年で僕は整骨院を、うん、まあその当時はですね、
はい、
まだ九州に学校ない時代ですから、
ないですもんね、
その当時にあの僕整骨院を、まあそれで借金は嫌いだったんですよ、
はいはいはい、
親父が借金してるから、
うん、そうですね、
だから無借金で僕50店舗まで作ったんですよ、
どうやってやるんですか、
まあまあまあこれね、僕これも本当なんか何も考えないエネルギーというかですね、
はい、
だけど楽しかったんですね、作ることが、
フランチャイズでされたんですか、
いやいや直営なんですよ、
直営でやったんですか、
はいはい、
すごいですね、
うん、どうまあ、もうだからもう本当はあの今北九州で聞いてるね、まあ、あの整骨院の業界の人たちはね、
はいはいはい、
まあ、僕のことを賛否両論で、
まあ、そうでしょうねお話
を言ってる方いると思うんですけど、はい、ただ僕はね、うん、本当に業界のことをね好きやったしですね、
うんうんうん、
やっぱ業界を良くしたいと思いはね、
はいはい
はい、あって、そして今の九州医療スポーツ専門学校というね学校まで行ってるんですよね、
そのか開校する前にそのこの、はい、メディカルネットサービスっていうのが存在するわけなんですか、
整骨院のその50店舗の会社が、
はいはい、
メディカルネットサービス、
はい、そうです、
うんうん、
でその開業する前にこう株式化されたんですね、
そうですそうです、
うん、
2年か3年後に株式して、
50件になるのに何年でい
った、10年で
ちょうど10年ですね、
はい、ちょうど10年ぐらい
です、だから整骨院も10年、
はい、
でその
そうです、
組織を大きくしていったのも10年
そうです、
でその区切りでその次が、
はい、学校です、
学校を設立していくっていう流れになっていくわけなんですけど、はいはい、まあ、こうお話しするときに、うん、まあ、旗から見たら、うん、まあ、今日も初めてお会いしてるわけですけど、はい、あの水島さんってやっぱこう、うん、多分成功してる方って印象を周りには多分持たれると思うんですよ、ご自身がどう思ってるかは別として、
うん、そうです、さすがですね、さすがですね、
として、でも基本的にはそう言われて、
はいはい、
やっぱりその、まあ、一般的なイメージでこういろいろ事業展開されたり、うん、まあ、いろいろこう形をうん、の作ってる方って、
うんうん、
いっぱい失敗もしてる方が多くてですね、
あ、さすがですね、
あの水島さんがでもあんまり失敗集があんまりしないんで、うん、多分失敗やとあんまり思ってないかもしれないんですけど、
そうですね、やってますよ、
うん、例えばその、うん、まあ、ちょっと戻りますけど、はい、こう整骨院10年やってて、あ、これちょっときつかったなみたいな、なんかってあります、なんか、
いや整骨院10年は本当になかったんですけど、
なかったです、
まあ、ただ1回ですね、
うんうん、
まあ、あの今うちの整骨院の隣に外科の病院があったんですよ、そしてあの、まあ、その先生が亡くなって、
はい、
ね、だけど亡くなったってことは他の病院が入る、
はい、
整形外科が入ったら大変やなと思ったんですよ、
はいはいはい、
これ
まあちょっと、まあ、リアルな話ですけどね、
違うんですけどね、リアルな話ですけどね、はいはいはい、だけどまあ本当そういうふうに考えてたんですけど、
うん、
まあ 整形外科の先生が入って、
あ、そうなんですね、
すごい素晴らしい先生が入ったんです、うんうんうんうん、だけど本当僕その先生も尊敬してるしですね、
はいはい、
それはまあ本当に共存共栄で整骨院と整形外科という形でね、はいはい、まあ、あの本当あの頑張ったんですけど、うんうんうん、だけどあの本当にあの全然役割が違うんですよね、整骨院と整形外科というのはね、はい、僕の考えはですね、どう、はい、ね、相手が考えるか別としてですね、うんうん、だから本当に僕はいいあの形はできてたなと思ってたんです、うんうんうん、まあ、途中でどこか他に移転されても大きくなったからですね、
まあでもそれはまたいろいろ考えるきっかけをいただいたんでしょうね、なんかその先生からね、
そうです、あのすごくいい先生でした、うーん、ものすごくね、なんていうかな、いい先生でした、
いい先生、
まあどう表現していいかわからないですけどですね、う
ん、あとまあ次の10年でまあ50件に増やされたじゃないですか、はいはい、そのなんか増やす苦労とか、まあ、なんかなかったですか、なんかそのなんかやっぱりその今までと違って一人で独立開業やと、まあ自分さえって、まあ、ある孤独ですけど、孤独ですけど自分で責任を負ってりゃまあそれでいいやっていうところがあるんですけど、今度増やしてくるといろいろまた別のこう目線というか責任感とか出てきますし、何よりこう50件やったら最低50人は受精の先生がいらっしゃるわけですから、
はい、
それをこうどう導いていかれたのかなとか、
そうですね、うん、まあ、それが本当にあの九州論のきっかけになってるんですけど、もともと僕はね、この今そういった柔道整復師、はいはい、鍼灸師、
はい、
そしてもう受付、
うん、
でいろんな業、ね、いろんな役割の人が集めた、うん、まあ、本当僕統合整体という
統合
療法という、
はいはいはい、
要するにアロママッサージとか五感を使った療法が今からしていて、はい、予防医学というものをもっと力入れないといけないと思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
で予防はもう慈悲ですから、
そうですね、はい、
その当時から僕は整骨院は慈悲をしていかないといけないと思ってたんですね、
う
ん
う
ん、
実はですね、はい、あ、もう僕多分この今日こういう話になるんやろなと思ってたんですけど、
はいはい、
僕あれです、はい、去年の10月から慈悲専門歯科医院なんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、で今おっしゃったように、はい、予防に、はい、健康保険使えないですから、
はいはい、
でその保険員をしながら、はい、その予防っていうのをやってるとどうもちょっとこうすっきりしないんですよ、やっぱり経営しててもやってても、ね、なんとなく負い目があるというか、
はいはい、
まあ、正直ちょっとグレーゾーンな請求みたいなイメージ放送できるのか、はいはい、なんで、なってくるんで、
はいはい、
リスクをかなり取ったんですけど、
うん、
今実は奮闘中でして、
あ、今ですね、
はい、でもこれが5年先10年先に僕が結果出してリードしてれば、そういうことを実際望んでるけど踏み込めてない方って5万といると思うので、
はいはい、
そういう方に、こう道しるべになれたらなと思ってですね、
はいはい、
うん、勝手な正義感でやってるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、そんな辺のお話もしつつですね、はい、じゃあそのこの九州医療スポーツ専門学校っていうのが何のために存在するのかっていうよ、ね、はい、お話をですねちょっと来週お聞かせいただけたらなと思ってるんです、
はいはい、
ということでですね、富永晴今日のゲストはですね九州医療スポーツ専門学校理事長の、水島明彦さんでした。来週もよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ今日の3曲目桑野正弘さんでセクシャルバイオレットナンバーワン、今日の3曲目は桑野正弘さんでセクシャルバイオレットナンバーワンでした。ちょっといいなはれのコーナーもちょっと言っときましょうかねと思います、大きな声では言えないここだけの話というメッセージを紹介していきます。ラジオネームウロンさん、ちょっと言わせてください。この前スーパーでレジに並んでいたら列に割り込んできた人がいたんです。ひどいと思いませんか。ちゃんと後ろに並んでくださいって言っても知らんぷり、腹が立ちました。お、なんかほんまに心の叫びですね。僕ね、こういう時はね、なんかね、よしゃいいのに変な正義感出てもう露骨に言っちゃうんですよね。もうあんたちょっと並んでやから、じゃあ後ろ並びやとかって言うんですけど、思い切って言ってみましょう。ウロンさんね、ちょっと男性なのか女性なのか年齢もちょっとよく分かんないんですけども、まあね口は災いのものとも言いますけど、僕はもうはっきり言った方がいいと思ってるので、まあそうしましょう。で並んではったらちゃんとね見てる人は見てると思うんですけど、どうですか、心の叫びをちょっと、魂の叫びをちょっとその場で一回破産してみてもいいと思うんですけどね。富永晴いかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。いいなはれへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは富永晴のとび TOBI@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週もですね、水島明子さんをゲストにお迎えして、さらに深掘りしていきたいなと思ってます。ここまでのお相手は中井大輔でした。ほな、また来週。